さんこんにちは。福原雄一のインターネットラジオドリームメンターズカフェへようこそ。1月は今日から3回に分けてベストセラー3秒でハッピーになる名言セラピーの著者であり天才コピーライターの翡翠小太郎さんとの対談を放送します。サラリーマンからベストセラー作家への転身と夢を叶えた翡翠さんのお話には成功へのヒントがたくさん隠されています。どうぞお楽しみください。
はい、1月は3回に分けて放送しますが、1月のゲストはなんとあのベストセラー3秒でハッピーになる名言セラピーの著者であり天才コピーライターの翡翠小太郎さんです。翡翠さん、新年明けましておめでとうございます。いやー、今日もですね、この収録の前にですね、下で翡翠さんと偶然会えたんですよね、はい、もうなんかですね、翡翠さんじゃないかなと思った瞬間に小人のような気持ちになってですね、はい、今日のこの時間すごい楽しみにしてました。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。でこの番組はドリームメンターズカフェといいまして、リスナーの方々にどうやって夢を叶えたらいいか、もしくは夢を叶えるためのヒントですとかを、お届けする番組になってますので、翡翠さんからですね、翡翠さん自身の経験をもとに、もしくは感じていることをもとに、まあ、自由に話してもらえたらなと思っています。はい、翡翠さんは今本当にベストセラー作家として大活躍されてますよね。今までの累計著書は何冊で、どのくらいの部数が、
部数はちょっと分かんないですね、
もう分からないくらいにってことですよね。
あんまり気にしたことなくて、本は今年1月に11冊目が今度出るんです。
あ、1月に出るんですね、はい、1月何日ですか。
1月の末ですね、
あ、おめでとうございます。11冊目ですね。もう1位並びですよね。
そうです、あ、そうですね。
11冊目ですか、
はい、気づいたら11冊になって、
大体年間どのくらいのペースで出されてるんですか。
初めて出したのは4年前なので。
4年前、はい、そうするともう3冊ぐらい。
3冊、
はい、これまさしく書き続けてるような感じですよね。
はい、
手とかタコとかできるんですか。
あ、でき
ない。あ、そうなんですね。まあ、そもそも本を書こうと思ったきっかけっていうのは何だったんですか。
いや、このまま死にたくないなっていうのが一番大きいですね。
あ、4年前にこのまま死にたくないなって思いが膨らんだんですか、はいはい、ある日突然なんか来たんですか。
いや、なんかしたいっていうのは、
はい、
このなんか自分を表現する道を見つけたいなっていうのがずっとあったんです、
ね、
でずっとあった中でなんかしたいなと思って、
はい、
探してたんですよね、うん、で夜金曜日なんか
は
家に帰らずに、かみさんとも当時すごく仲が悪かったんで、帰らずに夜中朝まで街を散歩したりとか。
一人ですか。
友達と。
あ、友達と。
で、なんかしたいんだけど、やりたい、何をしていいかわからないから、とりあえず朝まで散歩してみたり、そういう模索をしてたんですけど、
それは飲み歩きながら散歩じゃなくて、普通に散歩だったんですか。
散歩もしたり、食事したり、はい、友達と仲間と朝まで遊んでたんですけど、いや、このまま楽しいんですけど、ちょっとこのまま終わるのも嫌だなと思って、
うんうん、
でその時に自分がやっぱり一番時間をかけたものと、はい、お金をかけたものっていうのが自分の必殺技だと思うんですよね、
はい、
誰だったかなって言っちゃいけないんですけど、今たまたま名前を思い出せないんですけど、誰だったかな、経営学者で、
はい、
強みの上に全てを築けって言ってる、
ピーター・ドラッカーですかね。
さすがピーター・ドラッカーさん、
はい、
名前忘れちゃって申し訳ない強みの上に全てを築け、
はい、
強みの上に全てを築けですよね。だから俺の強みって何かなと思った時に、強みって時間かけたこととお金をかけたこと以外ないんですよね、
はい、なるほど。
僕の強みって、じゃあ時間かけたことって考えてみたらコピーライターなんで書くことなんですよね、
はい、
でお金をかけたことは本読んだり、
はい、
あ、こういう人がいるのかっていう見る瞬間が一番好きだったんで、
はい、
本読んだりいろんな人の講演聞くに行くのが趣味だったんですよ、
はい、
だからそういうのに一番お金かけてきてたんで、あ、人に学ぶのだり人に会うのにお金一番かけてきたから、うん、人の哲学を知るとか本題とか、はい、本題はやっぱり一番お金かけてきたので、うん、あ、じゃあ学んだことを書くのが必殺技だなと思って、それであのブログを書き出したんですよね。あ、
そこからブログを自分で、
はいはい、でその一つ前にきっかけがあって、ええ、あの、あるベストセラー作家さんと、僕よりものすごく年下のベストセラー作家さんと知り合いになって、はい、友達になったんです、
ええ、
あ、友達になる前に、あの、いや、いつか本出してみたいんですよねみたいなことを言ったら、お前書いたのって言われたんですよね。
いきなり書いたのですか、
はい、え、あ、まだ書いてないですって言ったら、うん、お前書きたいって言って、ね、言ってて書いてないってどういうことなのって聞かれたんです
よ。うん、深いですね。
いや、俺だったら、うん、今お前俺と知り合ってるじゃんって言われて、うん、もしお前がもう書いてたら、俺に原稿を渡せば俺はもう編集者いくらでも知り合えるんだから、うん、書いてればもうそこからすぐ道開けるのに、書きたいって言ってて書いてないって、あの、どういうことなのって聞かれたんですよ、で、年下なんでね、はい、最初、一番最初に出会った時そう言われたんですよ、
ちょっと、
ね、あれセミナーみたいな
って思いますよね、
あの、思ってこんちくしょうだよねすごいこんちくしょうとは思ったんですけど、はい、すごい彼の言う通りだなと思って、でも、最初の本って何書いていいか分かんないんですよね。うん、いや、何書いていいか分かんないから、でも彼の言う通り、書かない、書く、書かないことには日々開けないなと思って、うん、で、それで、まあ、何書いていいか分かんないからブログで書き出して、で、毎日とにかく、
はい、
あの、まずは天才って名乗ろうと思ったんですよね。
あ、もうその時点で
全く、あの、誰も知らない人じゃないですか、うんうん、その時点では、
はい、その頃ですね、4年前はね、はい、そうですよね、
誰も知らない人だから、まずは読んでもらうために、まあ、コピーライターだったんで、まず天才コピーライターって名乗ろうと思って、うん、そこからとにかく1日天才って名乗るからには、いきなりハッタリで名乗ったんですよね、
はい、
でも名乗るからには、1000本は書こうと思ったんですよね。
ブログを1000本、
はいはい、1000本書けば、まあ、それなりに、まあ、天才って名乗ったこともちょっと許してもらえるんじゃないかなっていう、1000本を書こうと思ったんです、
はい、
で、例えばゲーテって、一人の女性のシャルロッテさんという女性に対して1800通のラブレターが残ってるんですよ。
1800通のラブレターですか。
だから僕はゲーテはラブレターを書いてるうちに文章上手くなったと思うんですよね。
はあ、ゲーテにはそんな秘密があったんです
か。ゲーテってラブレター書きまくってるんですよ。あと、あの、ピカソなんかも生涯の作品点数6万点って言われて、
6万点
1日2作品作ってもまだ足りないぐらいなんですよ、だからピカソはものすごくモテたし、うん、遊び人だったんだけど、うん、裏では作品も作りまくってるんですよね。だからやっぱりすごい数なんですよね。手塚治虫さんは生涯の作品ページって15万ページって言われてるんですよ。
15万ページ
600作品作って、あの、15万ページ、漫画のページですよ。15万ページ書いてます。
15万ページ
やっぱり天才って言われてる人たちって、うんうん、要は根本のところでやっぱり数をこなしてるんですよね。
一郎なんかもそうですよね。
そうですよね。一郎で監督の、高校時代の監督の先生が言ってたんですけど、校舎のあるところに夜中に幽霊が出るっていう噂になったんですよ、
はい。
で、その一郎のコーチが夜、本当かっていうね、だから一郎が素振りしてたらしいんですよ。うん、
あ、幽霊じゃなくて、
幽霊じゃなくて、
一郎だったんですね。
一郎の素振りの音だったんですよ。
うんうん、
やっぱり、そういう、これをやるって決めて、数をこなしてる人って、やっぱり天才見ていくと、やっぱり数をこなしてるんで、だったら凡人の俺が数をこなさないようで、話にならないなと思って、まずは、1000本必ず書こうと思って、今実は1500本ぐらい毎日書いた、ほぼ毎日書いた。
じゃあもう目標達成ですね。1000本っていう目標は、
まあ、一応は達成したんですけど、まあ、でも目標は今1800本に置いてるんですよ。
1800本に、
ゲームが書いたラブレターの数も、
なるほど、
あの今メルマガに切り替えて、ブログからメルマガに切り替えてるんですけど、ゲーテがラブレーター1800通出してる、
はい、
1人の女性に。だから僕は、あの、読者さんに対するラブレーターのつもりで今毎日配信してて、で、それはゲーテを1800通今 こそうかなっていうのが目標だ。
かっこいいですね。あとゲーテゴヤですね。
ゲーテゴヤ。
なるほど。そうすると4年前に何かしたいなという思いがあって、はい、でも 何をしていいかわからない自分がいて、はい、その頃ってまあ、そのピーター・ドラッカーの普通身の上に、はい、全てを気づけっていう言葉に気づく前は、はい、例えばいろんなことに挑戦してる小さな人がやっぱりいたんですか、はい、何をしたいかなってことでその自分の選択肢を増やそうと思ったりとか、そういうのはなかったですか。
あ、そうですね。とにかくいろんな人の考え方を見たりするのが好きだと、
はい、
そういうのは求めてはいましたね。常に、はい、誰かの方に行ってみたり、
はい、
本は常に読んでみたり、
はい、そういう中での自分との、はい、まあ、価値観というか、はい、何に合うのかなという部分を探してたってことなんですかね、はいはい、で実際にその4年前のスタートの時にもうこの時点で C さんはその天才たちの秘密を知っていて、そのもとに目標を立てたってことですか。
知ってたっていうわけではないですね、はい、手塚治虫が15万ページ書いたとかっていうのは知ってたんです
け
ど、あとは僕大好きな本あげろって言ったら「スラムダンク」っていう漫画が大好きなんです
ね。ですよね。スラムダンクいいですよね。
井上さんの「スラムダンク」大好きで、
はい、
で井上さんって今多分日本で一番絵が上手いと思うんですけど、
はい、
やっぱりスラムダンクの前のデビュー作とか絵すごく下手なんですよ。
え、そうなんですか。
絵下手なんですよ。で絵すごく下手なのにすっごい僕スラムダンク結構リアルタイムで見てきたんで、
はい、
どんどん絵が上手くなるわけですよ、
うんうん、
だからやっぱりスラムダンクをリアルタイムで見てきて、うわこの井上さん本当にどんどん絵が上手くなってきてるの、今バカボンドむちゃくちゃもう神がかったるぐらい上手いんじゃないですか。
大人気ですよね。
井上さんが絵が上手くなった秘訣をインタビューで語ってるのがあるんですけど、一言なんですよ、
はい、
ひたすら描く、それ以外ないって言ってるんですよね。
ひたすら描く、
ひたすら描く、それ以外ないって言ってて、
はい、
もう俺ももう描くしかねえなみたいなのが一番やっぱ大きいですね。
その頃もそういう言葉に気づいて、それである意味決意をして強みの上に気づく、自分には書くことだっていう思いのもとに続けていったってことですよね。
というとかなり根性があるような人に、
いやもうなんかそんな感じがなんか、ね、
あるんですけど、実は時間とお金って、強みだから、
はい、
やるなって言われてもやりたいことになるんですよ。
あ、
だから無理するわけじゃなくて、
うんうんうん、
時間をかけたものっていうのは自分と縁があるものね、
うんうん、
で僕はもともと書くこと好きじゃなくて、最初営業マンとしてデビューしたんですけど、
はい、
営業がすごく喋りが苦手だったので営業ができなくて、じゃあ営業しないで物を売るにはどうすればいいなっていうんで書くことと出会ったんですよ。だから書くことって好きだったわけじゃなくて、営業ができないから探していった道なんですよね。だから書くことって全然最初は好きじゃなかったんですよ。
最初は、
はい、でも縁があったんですよね、でお金をかけたことは自分が好きなものなんですよ、
うん、
僕は好きでもないのに、うん、なんか犬飼っちゃったっていう人いないじゃないですか。
そうですよね。そう言ったら怖いですよね。
ハワイ全然好きじゃないのに、ハワイ行っちゃってさっていう人いないじゃないですか、
はい、
お金かけた人ってお金かけたものって絶対自分が心から好きなものなん
で、
好きなものプラス縁があるものってそこを極めていくと、僕もブログをやり始めた時に100本ぐらい書くまではあんまり反応なかったんですけど、時間をかけたものとお金をかけたものの延長でやっていくと自分がやっぱり強みなので、強みで喜ばれるとものすごく嬉しくなるんですよね。で強みで喜ばれるとものすごく嬉しくなるので、実はメルマガ書くなって言われても書きたくなってくるんですよ。いや無理してるわけじゃなくて、強みの上に気づいたものって少しずつそれを実力を蓄えていくと、だんだん少しずつ喜ばれていくんですよね。で、
一人、
そうなんですよね。で、一人から喜びの、ブログの書いたものにコメントが来た時に、
はい、
全くゼロから始めて一通来た時ってものすごい嬉しいんですよ。
それはなんかもう
ものすごい嬉しいんですよ。で、二通来たりすると、
はい、
ものすごく嬉しいし、で、そういうふうにやっていくうちに、だんだん無理、努力っていうよりも やらないって言われてもやりたくなってくるんですよね。やっぱり人間だけの本能って動物の。
いかがでしたでしょうか。1月に新刊が出版されるという翡翠さんの11冊目の本も楽しみですね。次回は翡翠さんとの対談の第2回を放送します。どうぞお楽しみに。